Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, ohiru mae no hitodoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ12月も2週になりました。
そうですね、年賀状書きました。
準備着々進んでるよ一回ね、10枚単位でこうね一袋になってるんですけど。
なるほど、
袋を開けた。
はは、いいですね、
終わった、
はい、素晴らしい。
準備だけはね順調なんですけど、なかなかね、
はい、やっぱり手書きにこだわりたいですか。
やっぱりね、ある程度は作るんですけど、パソコンで作るんですけど、やっぱり一言添えたいですよね。
そうですよね、
直筆で。
そうですよね、何も書いてないとちょっと寂しいですよね。
やっぱりね、
だから時間のちょっと見てやればいいかもしれないですね。
そうですね、
ね。
まあ姉の方もね大変だと思いますが。
大変ですよ、あの海外にも送ることあるし、はいはい、
ちなみに聞いていいですか、
はい、いいですよ。
海外に郵便を送るとき、まあ、はがきを送る場合って郵便料金どうなりますか。
あのですね、70円になります。
70円、
はい、
通常日本だと52円ですか。
そうです、
はい、
で確かにあの海外も72円かどうかなったかどうか覚えてないんですけど、で実は皆さんご存知かどうか分かりませんが、はい、あの海外向け年賀状のために、はい、その本当の日本の年賀状の残りありますよね、はい、52円、はい、その70円までの18円なんですけど、はい、それ特別海外向けの切ってあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、これすき焼きと、あの去年はすき焼きとお蕎麦だったんですけど、それを海外向きのための年賀状、はい、ちなみに日本の郵便局のすごい良心的なところで、はい、海外すべて70円ですから。
そうなんだ、
すごい安いと思います。そいつのもと、あの遠いほど高くなるので、あのだからさすが年賀状の国日本だなと思いましたよ。
そうなんだ、
はい、聞いてみてください。
ちょっといいことを聞きました。
問題は村上の場合、私村上に住んでるんですけど、村上の場合は、うん、あのあまり外国の人がいないので、うん、すぐなくなるんですね、その海外向け特別プラス料金という切手がなくなるので、早めに購入をした方がいいと思います。おすすめです。
そうなんですね、はい、あの海外からね、あのハガキなんか出したりするとき、意外と安いので私驚いてしまうんですけど、
なるほどね、
はい、世界ってすごいなって。
そうなんですよね、うん、
まあ、日にちがね、ちょっとかかるので、それだけをちょっと計算して、
計算は多分できない、大体みんな分かってます。15日ぐらいつくでしょう、
そのくらい、1週間くらいね
そう、まあまあ、
ではではその日にちを計算して出してください、
はい、そうしてください、
はい、じゃあ今日の1曲目いきましょう、
はい、
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ、オープニングナンバーは I wish ですね。
I wish ですよね、うん、wish といえば何ですか。
望み子
でしょ。
望み事、何がいい、
何がいいかなそうだから、こうなったらいいなとか、なんかそういう意味で彼が I wish I had a girlfriend とか、うん、あのそうですね、なんかいろいろ言ってますけど、うん、まあ、I wish というと wish list ありますでしょ、う
ん、wish list ありますね。
そうですね、というのはクリスマス近いってことですよね。
そうですよね、はい、まあ、あのそろそろボーナスかな、ボーナス商戦が始まるのかなっていう、
はいはいはい、
もう私なんかは車がすっごい並んでるじゃないですか、そのバンダイあたりで、なんだろうと思うんですよ、あ、ボーナスが出た方が多いんだと。
あ、そういうことか。
私なんかボーナス全く関係ないので。
なるほど、
本当に羨ましい限りですが、
あ、忘年会も、うん、盛り上がるとボーナス出たからということですかね、どうだろう、
まあ、それもあるのかもしれませんけ ど、 なるほど、とにかくね、週末、もうこれから毎週末、
あ、週末か、
もうね、すごいです、駐車場に入る車が並んじゃって。
あ、そういうことか。
それを見ると、あ、皆さんボーナスがねっていう感じになるんですけども、
あらららら、
まあ、そろそろねクリスマス商戦もスタートということで、大切な人にとか、ね、あのお友達とかいろんなプレゼントを考える時期にやってまいりました、
はい、
まあ、先週はね、あの、はい、ブラックフライデーがありました。
ブラックフライデー、
先月だね、はい、先月の11月22
週間前ですかね。
そうですね、はいはい、ブラックフライデー私知りませんでした。
私ブラックペッパーしてるけどブラックフライデー分かりません、はい、
いや、あの去年は、うん、あの一部がちょっとね会社が大きいところがやっていたようなんですが、今年結構 CM も流れてたし、
あ、 CM 見たね、はい、
びっくりしました。
結局何、
結局あの、まあ、アメリカから来たものなんですけど、11月の第4金曜日にアメリカの感謝祭の日の翌日がこのブラックフライデーに当たるということで、正式でお休みの日ではないんですけど、お休みになることも多いんですって。
買い物するために、
うん、要するに買い物しましょうということで、この1年間の売り上げがね一番見込める日とされているらしいですよ。休んで買い物に行こうと。
まあ日本もそうですけどね。
まあそうですね、うん、で実際私ねその2週間前出かけてみたんです。すごかったですよ。
あ、人が、
もう人がすごかったです。こんなに人が集まるんだっていうぐらい、
は、
うん、店舗店舗にみんなね、は、人が集まってました。
なんか映ってるみたい、買い物病というか、
うん、やっぱりねこう
ちょっと
煽られてるかなっていう感じはしなくもないんですけ ど、
ちなみにドイツはねブラックフライデーとか、アメリカは、私ドイツ人なんですけど、その、はい、アメリカには全く関係ないので意味わからないわけであって、うんうん、その調べたらドイツもやりだしてます。
あ、そうです
か。日本と同じです。でも大体家電ですね、家電とか、うん、その大きな買い物、
はいはい、
でドイツで言われてるのは1年の一番の売り上げはやっぱり12月
で、
なのでクリスマス前ですから、そこでそのブラックフライデーはクリスマスプレゼントを買い物するスタート時点だと、うん、いうことを言ってるんですね、はい。
まあ、10月はハロウィンがあったりとかね、
はいはい、
あと12月はクリスマスがあったりとかしてるんですけど、はいはい、11月ってあまりないので、それはいいタイミングなのかなっていう感じもしますけど、
はい。
まあ、ブラックフライデー当日は感謝祭のプレゼントの売れ残り一層セールということにもなってるらしいです。
なるほど、
うん、考えましたね。
考えてますね。なんかお金儲けてますよね。
そう、まあ、それがまあ11月の第4金曜日なんですけど、世界にはいろんなスーパーデーとかプレミアムデーっていうのがあるらしいんですよ、
はいはい、
でちょっと調べてみましたら、なんとサイバーマンデーという日があります。
それは
月曜日ですね。
そうですよね、うん、はいはい、
月曜日はですね11月の第4木曜日のさっきのブラックフライデーの次の月曜日、
金曜日かな、うん、はい、
あ、金曜日の次の月曜日をサイバーマンデーというらしいです。
です、
うん、実はそのブラックフライデーというのは自分がそのショップにお店に買いに行く人が多いと思うんですけど、サイバーマンデーというのはオンラインショップがホリデーシーズンのセールの開始日という、はい、ということで、オンラインがすごく今度忙しくなるという日らしいですよ。
そうですね、
実際サイバーマンデーってすごいですか？
そうですね、私調べたところではドイツもイギリスも How to サイバーマンデーということがあって、実はですねなんかいろいろ準備した方がいいですよということになってて、まずサイトがダウンすることあり得るんですね。
そうですね。
でそこでドイツもイギリスも、そのサイバーマンデーのためにインターネットでショッピングできなくなったりとか、ショッピングしちゃったけど結局いらなくなったとか、良くなかったとか、そのためにオンラインだとやっぱり送ってくるじゃないですか、はいはい、それ見ると大がっかりうんざりすることもあるわけだから、うんうん、そこのために結構返却期間を長めにしたりとか、うん、法律全部決まってます、うん、やっぱ消費者をちょっと保護したいというか、うん、ヘルプしたいと言いますか、守りたいということで、はい、消費のそのセンターとか消費者センターとかあるじゃないですか、その人たちとも相談する。だからまずサイトダウンすることがあるので承知した方がいいじゃないですかとか、
まあそうですよね、
あとはそのなんかコマーシャルが多いわけじゃないですか、はい、実はそのある商品だけになるので、その全部 50% オフとかそんなことないので、それをよく細かいこと見た方がいいですよ。あとすごいことにアプリでその一番安いどこが本当に安いなのか、
はいはい、
その日だけなのか、うん、それとも嘘ついてるのかという調べてくれるアプリまであって、
あ、そうですか。
そうだから、そうすると本当は安そうだ、実はそうではなかった、うん、だからそれちょっとリサーチした方がいいですよという細かい注意項目、みんななんかね結構ネットとかニュース番組とかで言うんですね、
う
ん、
まあ、そうですよね、
面白い、
全商品ではないですもんね。
そうそう、
実際私がブラックフライデーの買い物しようと思ってたんですけど、結局商品を見てうちに帰ってからオンラインでやろうとしたらダウンしてました。
そうですね、
うん、
ダメですね。
やっぱり結構ね皆さん買い物集中するような感じがします。
そうですか。
そしてこのサイバーマンデーに続くグリーンマンデーというものもあります。
何ですか？グリーンです。
グリーンです。グリーン
何ですか？
これはね12月の第2月曜日のことです。
はい、
これはね逆にこう今度クリスマスに近づいてくるじゃないですか、
はいはい、
そうすると今度クリスマスの商品を買い求める人たちがこの頃から駆け込み需要が発生するということで、
はい、
サイバーマンデーに続くオンラインショップの売り上げが急増する日として注目されていらっしゃ
る。グリーンマンデーですね。
グリーンマンデー。
なるほどね。
でもグリーンだからちょっとね綺麗な気もしますけどね。
うーん、
まあ、こんな感じでねブラックフライデー、サイバーマンデー、グリーンマンデー、いろいろあるんですけどね。ちなみに日本のプレミアムフライデーはどうしちゃったんでしょうね。
何だったんだっけ。
そう、あの月末の金曜日でしたよね、確かね。
第4ですよね。
第4でしたよね、はい、月末というのがねというところにもなると思うんですけど、うん、実際個人消費、キャンペーンということで、一時はすごく良かったと思うんですよ、うんうんうん、あの早めにちょっと退社したりとかね、うん、早めにちょっとこう退社して時間的にもちょっと ゆとりを持ちましょうということで、ちょっと一時は盛り上がった気もしますけど、今やってるところはどうなんだろうという感じがします。
なんかプレミアムという単語だけあちこち見かけますけど、うんうん、よく気がつくとコーヒーやら、うん、
はい、
薬やら、
はい、
あの特別髪に良いシャンプーやら多分、
ね、
なんかどっかで見たような気がしますよね。
ありますよね。
プレミアムですかみたいな、なんかすごくありますね、
は
い、
やっぱりプレミアムとかスーパーっていう言葉に弱いんじゃないですかね、はい、
そうみたいですね。
特別感があるじゃないですか。
なるほどね、まあ、限定商品とかそんな感覚ですよね、うん、
限定弱いですよね。
なるほどね。ちなみにあの海外なんですけども、イギリスではスーパーサーズデーがあるんですけど、わかりますか。
スーパーサーズデーわかんないです。
あのサーズデーというか木曜日のことなんですけど、
はい、
実はですね10月にあのイギリスで一番あの本が出版される日なんです。だからそのあの10月 の、 あの第一木曜日ですかね、はい、あそこはあの一気に出版社たちが一番進化の、はい、一番これからクリスマスセールに10月ですよ、
はい、
クリスマスセール向きに一気に500進化の出すんですね、はい、これはスーパーサーズデーというんですね。どうしてかというと、はい、本は読まないとあげられないんですよね、
うん、
なのでその本が読まないから読む時間が必要じゃないですか、
はいはい、
読まないで人にあげてもね、うん、つまらないので、うん、自分で読んで、あこれはこの人にあげればいいとか、
はいはい、
この本読んでこの人にあげればいいとか、そういう時間が必要じゃないですか、はい、そこで狙ってやっぱり読書が好きなイギリスだから、
そうですね、
はい、なのでスーパーサーズデーがあって、うん、あのはいということで、そうですね、出版のはい、たくさんのクリスマスシーズン向けの出版も、うん、だからそれはまあ小説もそうですけど、うん、例えば How to のブックだからレシピ本とか、はいはい、いろいろあるので、それを並んでずらりと並ぶと一気に出版されるスーパーサーズデーだったんですよ。
すごいスーパーですね。
スーパーのスーパーですね。私も知らなかったです。びっくり。
そうですか、まあ、世界には、ね、いろんなスーパーデーがあるということで、あなたにとっての特別な日は何でしょうか。はい、そうですね、じゃあ続いて1曲いきましょう、はい。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that? アハ。
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュはあのブラックフライデーとかいろんな買い物のスーパーデーを語ってるんですけど、
はい、
これやっぱりちょっとおかしいと思わないか？
うん、確かにね、
うん。
一気に行くとね、みんな同じものを着ることになったりとかさ、しない？
そうだからすごいおかしいと思います
確かに、
うん、はい、なのであのそのサンクスギビング の、 あのアメリカの話なんですけど、
はい、
その次の日なんですよね、
うん、
なのであの例えば そんなにすごく安くなかったら、うん、その日を休んで休むんでしょ、
はい、
だからその日を何も買わないで相手あの家族と一緒に過ごせばすごくいいじゃないですかと言ってます、
うんうんうん、
ある人が、
う、ね、うん、確かに、うん、
で理由としてはまず人が多すぎます。
そうですね、
交通もボロボロです、
はい、
駐車場見つかりません。
そうです、
大変です、ストレスばっかりです、
はいはい、
それを考えると代わりにあの家でゆっくりとしたあの紅茶でも飲みながら過ごせば楽しめるんじゃないかと言ってます、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね、は
い、まあどうしても買い物したいなと思うだったらサイバーマンデーを進めてます、うん、だ出かけるよりもあのネットで買えばどうだと、まあ
そうですよね、
いうことを進めもあります、うん、はい、で例えば会社の経営者でしたらそのアメリカの場合サンクスギビングが、まあ、ホリデーになるんですけど、うん、だからサンクスギビングもそうなんですけど、あのその次のブラックフライデーの日にあの家族のために有給取ればどうですかっていうことを言ってますね。で実はさっきも出ましたけどそんなにすごい割引じゃないことが多いんじゃないですか。だから本当にこの日にこんなストレスかかって買うべきなんでしょうかっていうありますよね、まあ、私もかなり疑問なんですけど、そうでアメリカの場合はその日はおそらく 車をなんか盗難される可能性が一番高い。なのでたくさん詰めるし、うん、人がたくさんいるから、うん、そこで泥棒はすごく景気がいいわけですから、うん、そこの日に使うとてもたくさん手に入ることがあるらしいですよ、うんうん、なので結構危ないぞこの日って、うん、なんか言ってます、ね、はい、うん、そうちょっと笑いました。で実はですねアメリカもそうなんですけど日本もちょっとそういうところ、まあ、ドイツもそうなんですけどその経済支えてるのは小中企業なんですよね、
はい、
でその大きなチェーンとか大きな店に行くことで、うん、その小さい店がなくなるんですよね、
うん、
どんどん、うん、ね、私住んでる村上でも多分中心街はスーパーもなくなったり、うん、ほとんどなんかね買い物できない状況になってるんですよね、うん、なのでそのドーナツ現象をそうですねなくなるためにまだちょっとだけ小さい店で買い物したらどうですかということを、うん、私読んでたデータを言ってましたなので、はい、それはいいんじゃないかと思いました、うん、で実はですねよくよく見るとボイコットブラックフライデーというのもあって
そう、
もう一日あえて何も買いませんデーにしましょうという、うんうんうん、消費ばっかりということでやっぱり環境にも悪いので、うん大変なので、うん誰が儲けるんだろうかわからないので、うん私は今日は一日寝ますみたいな宣言して何も買いません、うん、買い物しない日ありますか。
うん、出かけなければあると思いますよ。
なるほどね、うん、なかなかないと思うんですよね私は。だいたい買い物しますね、なんか100円でも、
まあ、そうですよ ね,
ねだからちょっとね、うん、これを改めて逆に捉えて、うん、なんか考え直してもいいんじゃないかなと思ったりもしますね、
う
ん、
そうですね、いまいちやっぱり考えるところが多そうですね。
そうですね、はい、うん、
はい。じゃあ最後にお出かけいきましょう、
はい、
さあお出かけはですねいよいよ始まりました2017新潟光とページェント行きたいと思います。まあ、毎年ね駅南の欅通りのところでは本当に綺麗になるんですけども、はい、今年も始まりました、今年は来年の1月31日まで開催となりまして今年は30回目になるんですね、
すごいです ね, もうあっという間ですね。30年間もやってるんですね、うん、
200本の並木で約26万個の美しいイルミネーションが彩られるということでね、うん、またこう綺麗になりますよ。
そうですね、うん、すごく楽しめますね。雰囲気作りになりますもんね。
とってもいいと思います、
はい、
これからねいろんなところでイルミネーションが綺麗なところがたくさん増えてくると思うの で,
そ, うです、ね、
そちらも楽しみですね、
はいはいはい、
さあそして12月9日、はい、今日はアンニャがなんかあるんですね。
私のスーパーデーなんですけど、はい、実はですね私今年のデビューしたことがあって DJ をやることあるんですよ、
う
ん、で4月1日に初めてやったんですけど、
はい、
でそのイベントがあってそれまた今年もう一回ということをやりませんかみたいな言われて、うん、やります。これ今日もドキドキなんですけど、うん、ニュースクールロックスボリューム5 at Under というところなんです。 Under というのは、村上あたりにある七五線沿いにある大きなメガネ屋さんの裏にある手作りクラブがあるんですけど、うん、ミラーボールにもう素晴らしいサウンドシステムと、うん、とても愉快なかっこいいノリノリの音楽をかける人たちがやってるところなんですけど、うん、でクラブと踊りはなかなか若いじゃないといけないと思うんですけど、はいはい、あそこはね全然誰でもウェルカムな感じなの で、
はい、
ティーネイジャーじゃなくても、うん、そこ20年代30年代じゃなくても、
はい、
私みたいな人でも、はい、参加できるので。
そうですか。
で、うん、でそれでまた声かけられてドアで1000円なんですけどドリンク、うんワンドリンクつくんですが、うん、長岡 の, DJ クルーも来るし、
うん、
いろんな人たちが参加するの で, で私みたいなまだまだもう、DJ の卵なんですけど、の人も声かけていただいて、ちょっとだけ回しますねと思います。これは、ニュースクールロックスボリューム5 at Under 12月9日土曜日今夜ですね。多分朝早くですね多分やることになると
すごいですね。
とても遅いのでいつもはなんで頑張ってやります。
そうですね頑張ってきてくださいね。
そうします。まだ報告します、
はい、ぜひまた結果報告お願いします、
はい
はい
はい、
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日は世界のスーパーデープレミアムデーということだったんですけど。
そうなんですよね、
やっぱりかなり人が動く、そしてお金も動く
ということで、うん、そうですね。なんかすごい特にオンラインでは多分始まったかと思うんですけど、
うん、
その特にサイバーマンデーでたくさんのやっぱり、まあ、一番の金持ちになってる人は、
うん、
アマゾンのトップ の, 取締役になってるんですね。
そうですか。
かなりそのサイバーマンデーで自分 の, 何ですか 持ってるものを採算の増えたんですよね。なので、とても賢いやり方なんですけど、うん、そうですね、あのちょっとみんな一気になると、さっきチャリナも言ってたんですけど、うん、そのみんな一緒になるんだよねっていう、
そうそう、
ちょっとつまらないなっていう私は逆に思うので、そのマイクロレベルにもちょっと戻りたいなっていう、うん、あの気持ちありますよね、はい、
思わずやっぱりこう流れに乗って買ってしまうんだけれども、うんうん、考えてみると本当に必要だったのかなって思う時も多々あるんですよ。
よくあります、私も、
うん、はい、あ、買っちゃったっていうね。
そうですそうです、う
ん、だから本当にやっぱり必要なものをちゃんと考えて買わなきゃいけないんだなって、
そうなんですよね、
自分の反省点ではありますよね。
ありますあります、すごく反省してますね、はい。
まあ、これからねクリスマスとかいろんなスーパーでプレミアムデーがいっぱいあると思うし、
はい、
また楽しいパーティーなんかもいっぱいあると思いますけど、
そうですね、
たくさんでもプレミアムがあるといいなって個人的には思います、
はい、
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すんでしょうか。またお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。